アガリスクエンターテインメントの
モリエンテスラジオ、
塩原敏行のしこめん。はい、始まりました。しこめんの、第わかりません多めの回です。アガリスク塩原です。
アガリスクの富坂です。
はい、今日はこの2人でインドトールでお送りします。
モテアワタの新しくできた、はい、リニューアルしたドトールでお送りしております。
はい、お送りしております。で、今日はもう公演がね、前回公演7人の語らいワイフゴーズオンスラッシュ笑いの太字が終わりまして、大阪から帰ってきまして、
そうですね、
もう2日目か、一昨日ぐらいに帰ってきたんだっけな。でもうちょっと落ち着いたところで、ちょっと演劇と関係ないトークを今回やろうかなと思いまして。
いや、そしてあれですよね、まあ、今語るべきことといったら、まあ、公演のこともまあありますけど、うん、もう一個あるでしょう。今我々が語らなければいけない世の中的に注目されているトピックがあるでしょう。
あるでしょうよと、ね、
それは何かというと、
先週その我々が大阪に行っている時に、テレビ番組のアドマチック天国という番組がやってまして、そこの前回が市川元彌太の回だったんですけど、はい、まあ、録画しといたんですよ。僕元彌太もずっと住んでるんで、はい、楽しみにして見たら、まあ面白かったんだけど、うん、なんと綺麗なランキングだと。
なるほどね、
ちょっと表元彌太しか出してないなと。何綺麗なとこばっか見せてんだよっていうのがちょっとイラッときたので、もうこれぞ元彌太だっていうね、会話を本当の生粋の元彌太民の俺らが、
そうですね、
紹介していかないと。
まず前提としてアガリスクとモテヤタ何の関係があるのっていう人も結構いると思う。
確かに、ね、
アガリスクエンターテインメントモテヤタ、
発祥の
千葉県市川市のモテヤタで結成されて、そこら辺で大体稽古とかしてる劇団なので、実は東京の劇団じゃなくて千葉の劇団。
そうなんですよ。たまに劇団プロフィールとかになんか千葉の市川がどうこう書いてあるけど、
そうですね、
もっとね、こう厳密に言うとモテヤタで活動しています。
で、今現在朝越も元彌太には住んでいますが、
ね、
とはいえ彼は生まれが浦安なので。
そうなんだよ、浦安っ子だから、
はい、ここはもう生粋の元彌太駅の周辺で育った富坂と塩原で、
うん、ね、
ちょっとも
っとちゃんと現状を、元彌太の現状を、
あの町から出てこなかった元彌太像を語っていくという。
そう、ね、そうですね。で、まあ富坂はそのオンエアを見てなかったそうなので。
そうなんですよ。
まあ主要なね、サイゼリア発祥の地とか葛飾八幡宮とか八幡の藪知らずとか、まあ、表もてあとですね、いわゆる、まあ、その辺は紹介されてたっていうことだけ伝えておくんですけど、
まあ、それ、ちなみに塩原さんは元八幡の南口の民でしょ。
あ、そう、俺南の民だね。そう、南の民。
前は宮久保にいたから北口の民なんです
ね。北の民ですね。
そうそうそう、
ちょっと文化違う、
ちょっと文化が違う
んですよ、ね、違うんですよ。
南口は北口のことはなんか治安が悪いって。
いやいやいや、そんなこと
言って、北口は南口のことを悪いって言って、
いやいや、そんな、
結構ここはもう、
そうだね、戦争になってるから、
総武線によって、
あ、そう、分断されているので、
分断されている
から、されているので。でも北口民はね、京成駅が近いからみたいな、
あ、京成八幡の、
そう、みたいなことを誇ってるようですけど、
踏切がね、
踏切が開かない、
開かないし、自転車がすごいこと
になる、すごいんだよね。あ、そうそう、踏切でもういきなり思い出したわ。あそこの元八幡駅北口は踏切があるんですけど、そこが通称北京通りと言われていて、はい、チャリンコがまあすごいんだよね。
今もう北京もそんなじゃないだろう。
北京もそうじゃないだろうけど、確かに、そう、北京通りっていうのは、そう、いわゆる中国の北京のように自転車がすごい、朝のあれだよね、通勤時間だよね。
そう、うん、
学校に行く人たちが北上してって、その駅に向かう人たちが逆に南下してって、すんごいんだよね。
そのちょっと先にでっかい駐輪場があって、
ああ、
だからみんなあそこを通るんだけど、 でっかい駐輪場がすぐ先にあるのに、目の前に踏切があって止められちゃうから、
そうなんだよね、
自転車がものすごい渋滞になるっていう。
そう、あそこすごいよね。
北京通り、これ出てました？
出てませんでした。
出てない。
これを語らずにね、アドマチック天国ね、元八幡を語るなんてもう愚の骨頂ですよ。北京通りを出さずに、だって噂の東京マガジンとか、ああいうのなんていうの、問題を語る系番組でよく出てくるから、ね、
まあ、
チャリンコ問題っていうと市川元彌太って出てくるから。そう、まあ、自転車の多い街、道の狭い街、
道の狭い、
うん、
昔ね、そのでも昔からの家とか土地が多いから。
あ、そうなんだよ、屋敷町がなんだよね。
あの町でびっくりしたのが、千葉の鎌倉って言ってるわけでしょ。
そう、あれね、でもね、あれなんだって、昔そう言われてたんだって、
まあ、
その屋敷が多かった頃に、そう、屋敷町だから すごい鎌倉みたいだねっていうのに、うん、で海も近かったから今みたいに埋め立てされてなくて、まあでも今の我々にね鎌倉って言われてもね、
でも昔のさその都内に住んでる人がさ別荘としてもてあったりするってさ、
そう
近すぎるだろうと思って、
ちょっとねすぐだよね、
そう別荘としての価値どうなってるの、ね、
大して何もないしね、
軽井沢に構えるなら分かるんだけど、うん、元屋あたり別荘が
割とないよ、割と歩いて帰ってこれちゃうぞ、はい、それとか、まあ、あと俺が言いたいのは、まあ、パチンコ屋が多いよね、
パチンコ屋と中華料理屋はまあ
非常に多い、そうなんですよ、アドマチで取り上げてくれなかったパチンコ屋第2位、パチンコ屋が多いと思って取り上げてくれ
ほし
い、多いでそこに人々が吸い込まれていくっていう
震災の時にも吸い込まれ
ていく、そう震災の時に揺れが収まった後に人々があの中に帰っていったっていう家帰ってすごいパチ屋多いんだよね、そうでまあ中華料理屋てかそもそもそういうアジア系の方が多く住んでるっていうのもあるだろう、
まあ、めちゃくちゃ多い地域に比べたら
そう、まあまあそうでもないけど、まあまあいるよね、たくさんいらっしゃいますね、
あとはこれ別にネガティブじゃないのに出てなかった情報としては、うん、そのいつだかの段階で、うん、数年前の段階で、うん、単位面積あたりの美容院の数が、
そう
あの青山に次いで全国に、
そうなんですよ、
これ結構、ね、非常に美容院が多い、
地元の人には有名だよね、
同じビルの2階と4階に入ってた
り、ね、入ったりするよね、そう美容院めちゃくちゃ多いんだよね、
別に全然おしゃれな気配はない
ないんでそんなに髪型にね気を使ってそうな人はあまり
いない、なぜ多いのかが謎です
だって我々を見てみようって感じ、
頻繁に美容院行ってなさそうな人が多いのになぜか美容院が多い、
そうなんだよね、それ本当そう、
あとはサイゼリヤが発祥の、うん、サイゼリヤ記念館が出てたってことはサイゼリヤの発祥の地だってことは出てたって、
そうだね、うん、それは出てた、
あとそのサイゼリヤ発祥の地の近くでね、うん、あの親父狩り発祥の地もある
っていう、そうなんですよ、そうなんです、日本で親父狩りってまあ一時期流行ったじゃないですか、2000年代初頭かな、90年代の終わりの方かな、あれが元屋とかね発祥で、
まあ、
発祥って何だった
んですか、ああいう犯行は昔から行われてたんだけど、うん、初めて親父狩りっていう名前がついたのが元屋の駐車場で起こったあれなんですよ、
そうなんですよね、そこが結構有名
な、これはちょっとね、
うん、元屋を語る上では外せない
話、2台
そうね、
ちなみに何位かに出てたジーパンセンター酒井、
あ、はい、酒井出てました
の、今何どういうポジションなのか分かんないけど、
デザイナーかな、
デザイナー、う
ん、店長がお兄ちゃんで弟がデザイナー
か、あの同級生です
富坂の同級生酒井くんが出てたね、ランクインしてた、
へ
ちょっとだけね喋ってた、へジーパンについて、あのあそこそのオリジナルブランドの 8G っていうのがあって、 あれさ八幡の8年8で8種類の糸をなんて使い分けてんだって場所によって、ちょっと欲しくなってそれ聞いて、あ八幡のジーパンだって思ったら、
あとなんかあそこで謎のモデルでさ、あの履いてなくても直立するぐらい硬いジーパンがある、
ヘビオンスデニムでしょ、あれもそう紹介されてあれで有名なの、
バイクで焦げても破れないっていう
あれでもねジーパン好きな人たちにすごい有名で、
そんなのいるって思って
ヘビオンス好きな人いるからね、俺も昔中学高校ぐらいの時ジーパンすごい好きで、い
ろんな度が過ぎ
る、ね、ちょっとあれ履けるようになるまでが大変だったよ、
ね、あの2キロぐらいあるんでしょ、そう
めっちゃ重くて何回も何回も洗ってようやく履けるようになるそうなんだ、有名なんだよね、まあ、あとは、まあ、八幡の駅前で俺がちょっとバイト、とあるバイトをしてたんですけど、はい、まあ、そこは宿泊施設ではないんですけど、なんていうの、まあ、漫画を読んだりコーヒーを飲んだりするようなところなんだけど、まあ宿泊してるよね、
あそこのねあのお店ネットが異常に早いじゃない、
早い、めっちゃ早い、
だからあの動画とかを、うん、それこそこの間の7人ワイフの
アップロードするね、
アップロードするのとか、うん、大抵あそこ行くんですよ、うん、
ネカフェ、ネカフェっていうか、あのなんていうの、ゲームをやるための、ネットゲーをやるためのカフェだから、
公衆の Wi-Fi 店内に飛んでる Wi-Fi も早いし、うん、あの有線繋がってるパソコンのもっと早い、
めっちゃ早いね、
めちゃくちゃ早いから、うん、いつもあそこ行くんですけど、うん、この間驚いたのは漫画喫茶なのにもかかわらず あのフリードリンクやめた、
やめた、そうやめた、
飲み物の提供やめたって言って、そう、めちゃくちゃ思い切ったなと思って、そうそうそう、アイデンティティ失ってるわけでしょ。
そうだね、
もう喫茶の要素がゼロっていう、
もう確かにそうね、何の場所なんだろう。
だって漫画喫茶がドリンクやめるって偉いことよ。
偉いこっちゃだよね。そう、俺もこの間久しぶりにびっくりした。
だって宿泊施設に完全に舵を切ったっていう。そうそう。多分もう気づいたんでしょうね。
あ、違うな。
これを提供しても誰も喜ばないでしょ。利用者も別にこれいらねえんだけどなんであるんだろうって思って、
ね。いや、まあ使ってはいたけどね。
多分お互いの合意で。
ああ、客とのね。
思い切って。いっそ
自販機置いてある、
腹割って話しましょうと、これいりますかって言って、いらない、
その代わり安く提供する、
その代わり持ち込み自由になった、
あ、そういう感じなんだ、
持ち込み自由、フリードリンクありませんって言って、腰を抜かしたから
ね。すごいね、
漫画喫茶なのにドリンクをやめた、
喫茶の部分を外したってことでしょ。
そう、
漫画寝泊まりに変わったわけですすごいよね、
漫画喫茶だとしてもインターネットカフェだとしてもどちらにも入っている
すごい
アイデンティティを取っ払ったっていう、いや
すごいよね、
いや だいぶ思い切った改革をしたなと思って、
ね、でもね、そのエピソード、まあ、聞いてる方はピンとこないかもしれないけど、結構もたやたらしいなって感じよ、ね、このエピソードは。あの似たようなエピソードで、あの元谷には声優、24時間やってる声優と、はいはいはい、夜9時までやってる OK ストアっていう2大スーパーがあるんですけど、
それと9時半かな、前ね、前11時までやったら最高に便利だった
ん
だ
けど、ね、OK ストアってすごい安いんだよね、すっごく安くて、声優も多分普通の一般的なスーパーに比べれば全然安いんだ、価格安くて、安くてさらに安い OK ストアだって、元谷はさらにもっと安い ABS っていう、
そうですね、あの、まあ、メガドンキもノースーパーもあるけどね、
まあね、その ABS が、
ABS がすごい、
まあ、大阪の方に言えば玉出みたいな、
そうですね、
スーパー玉
出、スーパー玉出の話聞いた時に、ああなるほど、あの我らのあれね
俺らの言うところの ABS ねっていうところがあって、そこはもっと安くてもっと食品に、なんていうの、大使の信頼が薄いところ、
あの思い切っている
思い切っている賞味期限売れた、切れたものとかを、まあ、これあんま言っちゃいけないかもしれないけど、
切れたものもある、
もあるもあります。
じゃあ消費期限に寛容なの？
寛容。だからもっと安いんだよね。でそこがどうかっていうと、すっごく流行ってるんだよね。
すごい流行ってる
。潰れないんだよ。声優もなんていうの、OK って後からできたじゃん。
うん、
メガドンキも後からできたじゃん。なのに潰れないんだよね。ABS は。やっぱ地元の人に愛されるスーパーですよ、
ね。いや、住み分けがすごいよね。
そうね。しっかりしてるよね。片やさ、北口にはさ、最近あの山田電機ができた、ああの京成っていう電車あるじゃないですか、あれの本社が来て、下が山田電機と、あとでっかいスーパーになって、あそこはちょっとそのお高めなさ、成城石井みたいな感じのさ、ノリ、うん、のでもあそこもお客さん結構ちゃんと入ってるし、
確かにスーパーマーケットすごい狭い範囲にめっちゃある、
すごいなんだよね、異常にあるよ、
ね、そう、でもね、OK ストアから離れられないから、モテハタから離れられないっていうのはちょっとあるかも。
OK いいよね、安いんだよね、ABS、そしてさっきの漫画喫茶、そしてパチンコ屋が多いっていうとね、なんかだんだんイメージがついてくると思うんだけど、
だからもうデフレ期にさ、
うん、
その流行ったものが今も脈々と衰えることなく、
うんうん、ね、だ駅前とかパッと見降りてるとさ、でっかい30階建てのさ高層マンションが4本ぐらいも建ってるじゃない、ね、なんかすごいじゃんって思うんだけどさ、その実そのデフレ現象はもっと加速してるよね。
あと意外とポジティブな面で言うと、
うん、
新宿とかから近いっていう、
ああそれはね、あの街でもちゃんとやってた、
あやってた、
そういう表のね情報はちゃんとやってた、電車が3本通ってるっていう、
あと元山田駅っていう終点のせいで異常に遠く感じられるけど、そんなのでもない、ね、
まあ分かんない、向こうから来るとそう感じるのかもしれないけど、こ行く分にはさ
全然
遠く感じないよね、まあ、こんなもんかみたいな感じで、京成もあるし、
そう、
JR もあるし、便利なんだよね、そうそう、であの市川インターも近いから高速もすぐ乗れるし、そうなんです、実はすごくいいんだよね、海もまあそんな遠くないし、あとなんかあるかね、裏元八田城、
裏元八田城も結構
駅前がどぶ臭い
それはまあ、あり
ますなんかドブ臭いよなんかね、臭いんだよあのガード下が、
あそれは、
あとガード下を通ってあの僕らがよく使ってる稽古場の方に行く途中の、まあ、いわゆるガード下を歩いていくと、はいはいはい、今はないんだけど昔そのサンクスがガードの下にあってうちの結構近くに、はあ、そこがあのうちいとこがね女の子の高校生のいとこが3年間うちに居候してたので、そこでバイトをしてたわけよ、はあ、でその1年ぐらいかなバイトしたのそこでの間に2回強盗が入ったんですよすごいよね2回も入るんだよ、
すご
っ超狙われてるよね治安がちょっと治安悪くないくなったよね、昔悪かったんだけど
住んでると悪さは全然感じない、
感じないね、昔小学校ぐらいの時とかはすごい悪い気がしてたんだけど都内に出たらなんかあ悪いなって思って、地元別にそうでもないなっていう風に思った、
行徳の存在を知ったからじゃない
確かに行徳はねみんなねバイクにあのトゲとかつけて走って
る、いやもうだって交番にね銃弾が打ち込まれる
ってすごいところ、ね、ヒャッハーってなってる
から、シティオブゴッドかな
行徳はやばいよね、
前田敦子の地元でもある
そう、あそうだね、そうです、あっちゃんで、あと、ね、そういうところをね紹介してほしかったね、
あとなんだろう我々しか語り得ないものがあるんだったら、でもまあ稽古場の充実っぷりはちょっとこれはね、
そう、
その声を大にして言いたいけど、ね、
演劇やりやすいです、
そう
だって単位時間あたりの料金がさ都内の稽古場って大体4桁はいくじゃない、1000円以上とかからスタートだけど大体3桁スタートだよね、300円とか
だって1時間あたり百何十円だからね、
ね、
値上がりして百何十円だからね、
3倍になってそれだから、
いやまだ3倍になってないですよ、
あなってない、
ま、そろそろじゃない、
あ9月、
いや今年の10月からだから、
10月から
次の稽古するときにはもう高くなって
る、200いくらとかになってる、1時間200いくらの稽古は俺らにしたら高いな、
高いな、だって前あそこのさ高架下にある地域フライ館タダだったんだよ
ただってどういうこと
それが有料化され、
うん、
この間倍ぐらいになり、うん、
圧政です、圧政、
来月からはさらに 1.5 倍になって最初の3倍ですよ、
いやー1時間200円でしょ、だいたい稽古4時間ぐらいやるから1000円届いちゃうよ、1回稽古
しちゃう、1回稽古しちゃうと届いちゃう
安いな、だから都内のさ、まあ普通のその杉並とか世田谷とかさの区がやってるやつはまだいいじゃん、はいはい、まだそれでも高いと言ってもさ、オリンピックセンターとかさ、ああいうさちょっと大きめの施設、ちゃんと音防音してる施設とかになるとよりね大変でな、ね、ミュージカルとかやる劇団さんとか大変だなって思う、
あとでもモテワタのいいところは疎まれていないっていうところですよね、演劇やることが、
そうね、あの演劇ダメみたいなのないもんね、張り紙が大きい、だって大きい音出しちゃダメって書いてないじゃないで、俺ら叫んだりする芝居、まあ見てる方は分かると思うんですけど、結構演劇俺ら叫んだりもするじゃない、隣からそれ以上の音量で太鼓の音とか聞こえてくるから、
一回なんかあの我々がで怒られないからいいんだけど、
う
ん、我々がうるさいのがありすぎて、
そうです、
隣で太鼓の練習しながら中止になったことがあ
ったそこはちょっとね稽古できなかったね、我々でなんか面白かったけど、
和太鼓叩いてんだ
どんどこどんどんどこどんみたいな、だって楽器とか使ってもいいって書いてあるからね、うん、別にすごいよね、
あとまあ競合がねいない、
ああそうだね、
稽古場の確保で争いにならない、
ならないよね、まあちょっと取りづらくはなってきたけど、
うん、
昔に比べるとそれでも取れなくないってことはないもんね、
だって競合で争うとしたらこの大高校の演劇やってる人だ
もん他に劇団がないから、ね、
この夏も、まあ、あるんだけどいくつか、
ああまあまあそうだね、あるね、確かにあるって、そうなんですよね、だあの特に多いのが世田谷とかって、うん、よくみんなアカウントをさ複数持ってるみたいな話を聞くじゃない、
世田谷とか杉並とか、
そうで、その稽古場に行くとさ演劇だけは禁止とかさ、ダブルアカウントやめてくださいみたいな感じのさ張り紙がさ壁中に貼られてさ、もうなんか演劇やってるやつら血祭りにあげられてるのかなこの街ではみたいな、
肩身の狭い
ね思うけど全然そんなことないから、ね、でもさ
ただ1時間早く閉まるんですよね。
そうなの。都内のそれだけがね。
9時に終わっちゃうっていうのが。
そうなんで早いんですよ。
そうなんです。だから開始時間を早くせざるを得なくて。
そう。それがね。
それが辛いんですよね。ちょっとね。
辛い。やっぱり都内から来てくれる役者さんが多いじゃない、宇宙だと。 で、ね、でなんかバイトし終わってからさ5時からっていうと結構みんな時間がきつくてさ、
そうなんです、
遅れちゃうからさ、あれが申し訳ないよね。22時までやれれば、そうね。
あとなんだろう、
なんだろう、
まあ印刷すごい安く印刷できるところがあったりとか、臨電機これどのぐらいっていうのが分かんないけど、
確かに、ま
あ、ダメじゃないんだけど、いや別に違法なことはしてないんだけど、
うん、そうあるんですよ、
穴場すぎて教えたくないんだけど、
う
ん、
臨電機いわゆるあのフライヤー、フライヤーっていうかあの当日パンフレットとかを
仮チラシとか、
ね、そうそう仮チラシとかをするのに、その大量に500枚とか1000枚とかするときにすっごい安い印刷機があるんだよね。
そう
あれは市がやってるやつ、市じゃないのか分かんない、なんだろう団体、
そうですね、
あそうなの、あれ安いよね。うん、そうそうそう。なんかそういうの
あと、まあ演劇関係でいうと、うん、あの5000人動員するミュージカルがあるっていう、ね。
そうだ。市民ミュージカル。市川市の市民がやってる5000人動員して、なんだっけ、出てる役者もなんか何百人とかいるんだよね。
あの5000人動員するっていうから何事かと思ったら出演者が500人
でもすごいけどね、
すごい、
家族とかみんな見に行くんだよね、子供が出たりすると。
俺卒論それで書きましたから
。ああ、すごいよね、市民ミュージカルで5000人ってなかなかすごいことだよね、うん、あとは何だろうな、元屋との
あんまり後町とかでは語られない元屋た事情。
ラーメン屋が多いとかやってなかったね。
あーラーメン屋
多いよね。
どこが好きですか。
成竹じゃない。
ああ
八幡と言ったら成竹じゃない、一番有名なのは。まあコンメンも有名か。
あそうですね、
この2つがなんていうの、全国的に言う、全国的にラーメンマップとかに大体載ってる。
あと団長亭とサイもあるよ、
う
ん、
あそうだね、
ちょっとサイは離れてるけど、
そうだね、のサイって常に
野菜の際って書くことがありまして、
そうそう健康系のね、
あのコルドンプラザまで足を伸ばす人はちょっと頑張って少しそこから歩くと、
うん、とあるんでね、すごい少なくてね、5、6席ぐらいしかないようなところ。
元フレンチのシェフが、
あそうなんだ、
腕を振る無課長、
そうそうそうそう、無課長の化学調味料が嫌いな人は、
はい、
うん、際でね、成田系がやっぱ有名でさ、いわゆるなんていうの、背脂ちゃっちゃ系の火付け役というかさ、すんごいんだよね油の量が。あのさっぱり普通、さっぱり普通で、その上がギタギタっていうのがあって、ギタギタにするともう麺が見えないぐらいさ、もう背脂が上白く乗ってて、あれすごい、
深夜までやってんのね。
深夜までやってんの、3時までやってて。
いやだって一番深夜に食べちゃいけない食べ物でしょ、なんで深夜までやってんだろう。
あれが八幡と、まあ、津田沼と千葉とだって、 あと最近なんかフランスにできたんだよね。パリにできた
の。成田家が、
成田家がパリに出店した。
二郎の次にパリが似合わない食べ物ラーメン屋だからね。
すごいよね、成田家とか言ってんじゃない。
パリ人絶対嫌いでしょあれ。
あんな油だけのもの。そう最近、
いやうまいんだけどね、
うまいんだけどね、うまいんだけど、なんかなんだろうな、どっちかっていうと中毒性がある感じで、なんかまた食いたくなるみたいな。
だから二郎好きな人の、
うん、
二郎に惹かれるのと同じ、
同じだと思う。ちょっとケミカルな感じの、うん、そういう感じですよね。ラーメン屋が多い。なんだろうな。まあ喫茶店も結構あるしね。
うん、
てかそういうなんだろう、飲食店が多いよね。
まあ大抵の全国チェーンの店はあります
よね。あるよね。
立ち食いそばくらいからないの。
ああないね。確かにあの小諸そばとか富士そばとかそういうのはないね。
あれができればもうほぼコンプリートと言ってもいい。
ね、大体あるもんね。
元八幡でよく行くとこどこですか。
店ご飯どこだろう、弥生軒とか。
あ
餃子の王将、大阪王将、
あ、チキンチャップス。
あ、チキンチャップスね。
この話はちょっとね、
確かにチキンチャップスっていうその、まあ、居酒屋なんだけど、
前払い制で食券みたいな、そう食券じゃないのか、チケットがあるだけか、
そう、キャッシュオンデリバリーシステムって言って、その先にお金を払って自分の部屋、あ、席に持ってく、あのハブとかみたいなスタイルの居酒屋があって、チキンチャップスっていうだけあって、そのチキンがメインなんだよね、唐揚げというか、
チキン居酒屋っていう一応名乗ってるの
かな。そうあそこがもう稽古後によく我々が行くっていうの で、その前払い制だから、
飲みたい人は飲めばいいし、
そう飲めばいいし、
飲まない人は別に飲まなくてもいいし、
ね、っていう、ここでお会計ができるし、で、あの終電がある人もいっぱいいるから、帰りたい時にスッともうお金先に払ってるから帰れちゃう
し、いや、これ全ての劇場の近くにこれがあればいいと思う、
ね、
俺は。
あのシステムでいいよね。
そう、飲んだ後とかに、あの、うん、芝みたいなのにちょっと飲んでちょっと喋ってそれで帰るっていう、うん、
ね、あれぐらいいいよね。運
動じゃないし、
みんな終電もあるしね。
そう、
あれいいよね。ハブとかみたいなシステム、ああいうのないよね、そういえば劇場の近くね。
なんでだろう、まあ収益性の問題なのかね。最近立ち飲み屋が増えてるっていうからね、そういうスタイルのところあってもいいのに。
そうそれで、そう、先週その大阪に行って、最終日みんながユニバに行った時に、俺一人でその大阪の街を練り歩いてたんだけど、はい、夜にね、あそこに行ったの、京橋に行ったの、
はいはいはい、
すんごい立ち飲み屋が多くて安いんだよね、また。で、全部5席ぐらいしかなくて、なんかおっちゃんたち知らない人同士がさ、こうやって飲んでて、話してる人もいれば黙々と飲んでるだけの人が見て、みんなおいそうとか言って言って、お会計すると大体1000円ぐらいなんだよ。だからもうそう、一杯だけ飲んで帰るみたいな人が多くて、めっちゃ楽しいこの街と思って。ああいうとこあってもいいのに、
まあ、チキンチャップスも立ち飲みみたいなのがあるじゃん、
う
ん、
そうまあ椅子はあるのに、
うん、
そう
で、そのサクって飲んでサクって帰れる割に営業時間が異常に長いっていう、
長いんだあそこ。最初の頃はさ、夜の5時ぐらいまでだったんだ。で、気がついたら夜の朝の
9時まで、
そう、7時までになって、最近は9時までになったって。9時ってさ、
朝9時って
きっちりって感じ。
ファミレスよりやってるもんね。
ね、そうだよ、夕方の5時から朝の9時まででしょ。すごいよね。
十何時間、
すごいよね。だからさ、チキンチャップスが朝だったさ、そのあそこ結構常にさ、なんて優先っていうか、外に向けてさ、陽気の音楽がさ、テレッテッテレッテッテッテレッテみたいなさ、シェイクみたいな曲が流れてるじゃん。で、中でみんなワイワイ飲んでる横さ、普通にサラリーマンたちがさ、出勤してくるのかと思うから異世界だよね。
だって深夜最近マクドナルドって早く閉めるようになっちゃったから
。ああ、そうだね。
マクドナルドでね、逃したらもうチキンチャップチキンがいい。
確かに。ただやからが多いけど、変なやからが多いけど。あそこは八幡、元八幡では今重要スポットで。
そうですね、
うん。結構重要スポット。あとなんだろうな、まあ、北口の駅に映画館があったんだけどなくなっちゃったんだよね。
そう
その代わり東宝シネマができて、
ね、昔ずっと旗ビルでゴジラの映画見てた。
見てた、あそこで見てた、キングギドラとか、うん、メカゴジラとか見てた。あのなんか入場するときに人形がもらえるんだよ、
ね、
ゴムのさ。で、あそこその当時って入れ替え制じゃなくてさ、なんか好きな時間に入ってさ買って見れるんじゃん。だから横の映画館でアラレちゃんを一回見てからゴジラを見たりとか、1枚のチケットでねとかできたから結構面白かった。 SD ガンダムとかよく見てた。
あ、そうですね、ドラゴンボールとかね、
うん、あ、そうそう、
そう、
映画祭り、そうそう、あれ見てたな。でも今はないからね、1枚は。あと、なんで結構
旗ビルの隣のビル、
うん、
の地下にある中華料理屋がめちゃくちゃ安い。
一品校ね、一品校も稽古後によく使う。
ランチがまあ安くて
500円だっけ。
500円でサラダ、水餃子、ご飯、スープ、おかわりし放題で一品
校。すごいよね。
で、杏仁豆腐もあるのか。
そんなことってある？水餃子も、
水餃子
も、すごいよね。だ、あそこさ、夜行ったら夜行ったでさ、飲み屋としても安くてさ、
だってビール180円ですよ、
生中が。で、残りの5種が190円なんだけど、その5種が、なんていうの、レモンサワーとか、ウーロンハイとか、紹興酒、ハイボールとかで、そのなんていうの、メインのやつなんで、
大抵ね、大抵200円以下で一杯飲めるし、
そう でしかもなんか最後の方になると余り物のスープとかなんかバナナとかオレンジとかが勝手に出てくるっていうの、食べていいよって言って
一品校で稽古を飲んで2000円超えたことはまずない
ないね。
1500円も超えないもんね、うん、1200、300円でお買い上げするから。
そう、あそこ安いよね。一品校いいよな。
だからもうもはやチェーンの居酒屋とかにあんまり行く必要がないっていうね。チキンチャップスがあって一品校があって、
確かに、
まあ、チェーンで行くとしたらば人数多いときに桜水産に行けばぐらいの、
そういうなんか魚民とかわらわらとか行かないよね。庄屋も一応あるけどあんまり行かないよな。大体そういうところで住むよね。あともう一個、あのもう潰れちゃったさ、今はなきさ、あの北口の俺らが、あ、千里、
あー、ありましたね。
そう、千里っていう居酒屋があって、そこでがいわゆるそのこの地元の我々のコミュニティのたまり場みたいになってて、その関係でアガリスクのね、
そう、
結成というか、
まあ、塩原俊之は千里にいたヒゲ面の男だからね。
そう、そう、最初の富坂もそこに来てその共通の先輩と飲んで、
そう、
アガリスクっていう演劇やってる
んだ。髪がもじゃもじゃですごいヒゲ面の海賊のような
千人みたいな。そうなんです、千里でね出会ったと言っても過言ではないから ね、あの居酒屋なくなっちゃったんだよね、うん、友達の同級、俺の同級生のあれがやってた、お父さんがやってたね、お店でちっこいカウンターと座敷とみたいなお店だったんだけど、はい、あそこ良かったんだけどな。いや居酒屋やっぱ多いよな。お酒飲むには困らない、そんな感じかな。裏元屋田情報
なんかね、これ以上ディープなことはな、あんまりな、
まあ、
言っていいの
かな、口に出しちゃいけない。シムが一時期あの元屋民だった時に、
あ、ハウスに住んでる
からね、ハウスに住んでた時に駅前のサウナで
働いてて
サウナ、そのサウナで仮眠室で人が死んでたってなんかやばい話なんだけど、
勤務中じゃなかったらしいけどね。
ああ、仮眠室でみんな仮眠してて、
翌日ぐらいに店長から聞いたって言って
た。お客様って言って起こしに行ったら死んでる。そんなことある。すごいよ。まあシムもシムでさ、駅前のさサウナで普通バイトする？
21人ぐらい
のね、大学生の女の子がさ、それすごいよね。だってみんな裸のね、フルチンの男たちが前通るんでしょって聞いたら、まあそうっすねみたいな。なんだこいつ。なんかバグってんだなと思った。あ、多分バグってんだね。
あとモテアートと言ったらね、あのセンスのおばちゃんとかさ。
あ、俺ねないけど、そうずっと話聞いてたけど、駅前でなんかセンス
を、センスで舞い踊るおばちゃんが、
怪しいおばちゃんでしょ。ペロンチョ知ってる？ペロンチョっていう、どっちかっつうと南口側に生息してる、あのペロペロペロペロ指を舐めてるペロンチョっていう人がいて、割と俺家がご近所さんなんだけど、あの毎日シャツを絶対変えるの、あの変えるっていうのは捨てちゃうの、新しいの買って捨ててこなの全身、
はい、
で超潔癖症なの。でも指はペロペロ舐めちゃう。で
ペロ、まあ、だから動物だと思えば
あるよね。そう、そういう習性だと思えば。
あとオッチョとかね。
あ、オッチョね。オッチョはあの20世紀少年の。
オッチョが将軍と呼ばれていた頃に似てる人。
あの人みたいな人がうろちょろしてると結構いるね、そういうね、元やつで見るあの人みたいな。すごい嫌な街だ。感じかな。
あと最近、駅が耐震工事で、
ああそう、ね、
あっちがあっちのエリアが封鎖されてたり、こっちのエリアが封鎖されてたりいろいろありますけど、
これがね建て直ったらなんかまた変わるんかね、綺麗になるかな。最近そのビル風がすごくてさ、
あ、高いビルが建った
ことで、高層マンションがたくさん建ったことによって駅前の
北口のビル風はとんでもないです
、ね、やばいよね。もう明確にビル風だなって感じだよね。あそこだけ嵐みたいになってる。
成田家のあたりでしょ。
そう、成田家のあたり。無茶しやがってって思うよ、マジで。そうそうそう、まあ結構面白い街なんでね。
なんか劇場とかねできないのかね。
ね、それは思うよね。
あ、でもそういう そういう感じの、
そういう感じじゃないんだよね。
そういう文化都市とか、まあ劇場があってもいいけど、言ってるけど、ね、うん、でも稽古場もあるもんな。
まあ市川市文化会館もあるし、う
ん、何かといろんなアーティストが、
そうそうそうそう、
初日に使うやつ、
そうそう、ツアーの初日にね、大体千葉の元八幡で打ってから全国回って東京ファイナルっていうのが多いんだよね。
伊佐とか元八幡からス
タート、ね、そうそうそう、最近はね埼玉が多いんだってね。そうそうそう、
関東で東京の近くのどこかでスタートして、うん、ラストがね、
もう一回東京
来るから東京でやるために、うん、そ
うそう、まあ劇場か、まあテレビ局が市川テレビっていうのが一応駅前に毎日あの天気予報をさ、公開収録してるよね。
なんか聞くところによると成田が最近
強い、
東の下北沢を作ろうとしてるらしくて演劇の企画がたくさん持ち上がってて劇場もできてるんだって。
成田か、
へ、前からちょっとなんか成田で演劇の感じってのがあったっていうのを聞いてて、もともと歌舞伎でさ、
うん、
どこだっけな、成田にゆかりがあるんだよね。だって成田屋っていうもんね。
あ、そう、
なんか、
へ、
どこだっけ、
成田屋、
うん、掛け声でさ、なんとかや
って、成田屋って、
そう、
へえ、
だからなんか成田にゆかりがあって、歌舞伎とかを上演したっていうのもあったからなのか、
あ、成田さんのさ、あれ有名だよね、行ったことある方はもう結構多いと思うけど、その成田さんから成田駅までのあの、なんていう、参道が、そのうなぎ屋さんとか、いろんなさ、お漬物屋さんとか、あの鉄砲漬けだっけ、うん、とかが有名なお店がたくさんあって、あそこ面白いよね、うん、結構観光しても面白いし、
市川駅も地味にあるんだけどね、ママさん
があ
るから
ね。ああ、そうだね、ママさんがあるからね。
元屋特集だからね、あれだけど、市川のすごい高いタワーの中に、
うん、
展望台になってる喫茶店があったりとか、う
ん、あ、
喫茶スペースがあったり
とか、ね、あのアイリンクタウン、
アイリンクタウン、
あ、そう、あそこ無料で登れるんだよね。 そして花火大会の日以外は、
はい、
そう、俺も一回登ったけど、あそこ無料でこんな展望台見れんだと思って、あれ面白いよね。
その一回下ぐらいになんかカフェスペースある。
あ、そうなんだ。いや、あそこいいよね。
悠々ロードにはね、あのすげえ安いとんかつ屋もあるし。
ああ、とんかつ屋？
とんかつ定食580円。
ああ、なんだっけ？
カツトラ。
カツトラ。ああ、行ったね、あそこね。ゆうゆうロードって市川に話がある。市川は違う、市川はね、
市川は別だから、
別だから
。元山と
は、あの
対立の
関係にあるから、あるらしいので、あんまよくわかんないけど、あっちは、ね、あの山崎パンが有名な。
ああ、そうですね。
市川駅の前に大きい山崎のビルがあって、
デイリー山崎の本社、
そうそうそうそう、ホテルとかもついつね、あっちあっち盛り上がってるようです。元山の方がどっちかというとそのディープ感もあるよね。ダメな感じするよ。ああ、ダメな街だなっていう感じ。やっぱ初めて来た友達とかなんかパチやマジ多いねって言われる。そうなんですダメだ。
暮らすにはめちゃくちゃ便利。
めちゃくちゃ便利。そう、
買い物するにも、外食するにも、うん、
都内に出るにも、
そう
ね。そうなんですよ。夜までやってる店が多いからっていうのはあるかもしれないけど、
市川市中央図書館にすれば出なかったんですか。
あ、産業科学館しかは出たけど図書館は出てなかった。そうだ、俺アンデの日記とかそこで借りたわ、
うん、
あそこ結構昔のその戯曲とかも置いてあるし、あの VHS の視聴コーナーがあってビデオが見れたりとか、あとあそこさ、編集室もあるよね。
ある、
なんかね、ビデオの編集とかやらせてくれるとこあるよね。
そうそう、メディアパーク市川だから、
メディア、そうそうそう、
できた当初はあの全国の素敵な図書館ランキング1位とか
なん
です
よ。あ、そうなんだ。今はそうでもない。
まあ多分もっと新しいところに追い出されてはいるけど。
そういうことね。うん、あそこもね結構いいよね。ただで遊べるし。
そう、2階にある謎のあの通路ね。
2階の謎の通路。2
階にあるあのアトラクションみたいな通路知らない？
わかんない。そんな
あったっけ？あの迷路じゃないんだけど、うん、アスレチック。仕立てになっている通路があるの知らない
ですか？わかんない。
メディアパークの2階の。
そうだったっけ？
知らない。
全然覚えてないな。最近行ってないからな。最近はそう、アンネの日記を借り切ったぐらいしか行ってないから。 たればね、いくらでも出てくるけど、
ね、そうですね、ぜひ皆様何かの折には元屋さんに残してください。何の折かは分かんないけど
来ることねえだろうな。なんだろう、都営線沿線に住んでて、その千葉の奥地に行きたくて元屋さんに乗り換えで降りて、
あ、
総武線に乗り継ぎぐらい、それ以外で来ることないでしょ、
うん、
わざわざ都内の人ここ来ないでしょ。
アガリスクエンターテイメントに客演するとか
それはたくさんいるけど、
ね、
そういう方はたくさん、
遠路はるばる、
遠路はるばる、いや頭でありがとうございます。そんな感じですかね。というわけで今回は元八
幡、
ね、裏マチック天国特集でした。
後町で狙い元
八幡特集でした。はい、そんな感じでそろそろ締めに入りますかね、
はい、
で締めに入ろうと思ったんだけど、今もう手元に何の資料とかも持ってないので、
はい、
なんか覚えてること言いますか。とりあえず
お知らせ、俺すげえたくさんある。
あ、そうだね、レクシーからそれからいきますか。時間、時系列順に行きますか。
時系列順に言うと、まず富坂が脚本演出で、斉藤浩太が出演する劇団レクシーっていう、あの女性向け AV タレントが演劇をやるっていう企画なんですけど、それの脚本演出をしまして、はい、劇団歴史第3回公演、燃えるなよ剣っていう和物のシチュエーションコメディーを、
燃えよ剣の、
はい、
まあ、いわゆる、笑いの太字みたいなパロディー、はい、いわゆるタイトルをパロディーにしたやつですよね。
まあワイフゴーズの部分とか我が家の最終的解決とかみたいな例のあれあるじゃないですか、うん、幕末で例のあれをやりますっていう話です。
もう多分シチコメンのシチュエーションコメディ解体新書を4話とも聞いた人は割ともうすでにストーリーが頭の中に出来上がってるんじゃないでしょうか。
京都にある旅館で倒幕派の志士が集まってるところに新選組の人がダブルブッキングしちゃったっていう、何が起こるか大体分かる、
大体ね、賢明な視聴者の方はもう分かるでしょ
う、
は
い、っていうのが10月の13日から16日まで、
はい、
青山の DDD 青山クロスシアターっていうところで、青山劇場とか、
うん、
青山演劇劇場のだったところの真裏にあるんですよ。
へ、あの
辺にある、地下にある異常におしゃれな劇場があって、そこでやってますのでっていうのがまずいいのと、
は
い、
まあ、レクシーに関しては僕も前回見に行ったんだけど、いや、演出がそのコメディユニット磯掛のホキモスさんで、作家があのマグズサムズの佐藤さんなんで、はい、見て面白かったね、コメディだった、うん、あ、すごく笑えるのでぜひぜひ見に行ってください。そして
で、そのちょっと後に11月のあれ2から6だっけな、うん、2から6のはず、
2日から6日
演劇企画クランクっていう、
はい、
内芸を初めて外でやってくれたのがアカペラクラブなんですけど、
あ、そうですね、
アカペラクラブなんですけど、うん、そこに所属してた吉田ボイスさんっていう、
最近は三谷映画とかに出たりとか、ね、真田丸に出たりとかしてる役者さんであり声優さんであり、クランクの主催、
そうですね、うん、その、まあ、吉田さんが内言を見にたまたまいろいろと紹介してくれたっていう話があれなんだけど、うん、その吉田さんのクランクのところの朗読劇の一編を書きます、うん、脚本提供、は
い、朗読劇なんだよね、
はい、
うん、オムニバスで、
そうです、
何作家が6人ぐらい
のか、6人ぐらい、
うん、
6個ぐらい短編があって、うん、チームが分かれてるので、
あ、
ちょっと詳しくは演劇企画クランクのページを見てください。11月2から6の、
うん、
シアターモリエル、
あ、モリエルで、は
い、プリモピアット美味しい関係っていう短編集の中の一編を書きます、
は
い、
同じくクランクさんも俺は一回まあ、DVD だけど拝見したんですけど、同じくシチュエーションコメディをバリッバリにやってるところで、
ね、
はい、
そうですね、
面白いので、
まあ、コメディユニットっていうわけではないんだけど、たまたまコメディ、
その前回っていうか、う、ね、あれがね、
まあ、次もコメディなんだけど、
うん、
その次の4月かなに企画されている長編のコメディの企画がありまして、うんうん、それの前日談としてレストランのある1日のを6編に、
あ、なるほどね、
5人の作家が 6つの作品を書くのかな、短編を朗読劇で見せると、
なるほど、
いう企画でございまして、まあ、結構人気声優の人が
そうなんだよね、
どんな感じで出てるっていう、
もう俺でも知ってるような、うまあ、一番俺が一番目を引いたのはやっぱ釘宮さんだよね。
釘宮さんとか、
釘宮さんはやっぱ有名だよね。シャナとかやってた人だよね、
はい、
俺トラドラが好きだったからさ、あのヒロインのタイガの声をやってた、うん、釘宮さん。
ちなみに釘宮さんが出るのは俺の作品ではない。
ああそうなんだ、見たかった、
ね、俺の作品も結構有名な方々が、
すごいんだよね、あの連なってる名前が、
はい、
でそれが11月頭
だね、
頭
ですね、
うん、
はい、
そうなると次がコントレックスか、
次コントレックス、
うん、が11月の22、23の2日間、 2days なんだよね。
そうですね、うん、久しぶりじゃないですか、
久しぶりにやるね。
1年以上空いたでしょ。
そうだね、前回が AC 単独の、
はい、に化けたやつ
俺がプロデューサーやってて人が集められなくて、
そうやっちゃおうか
なってやったっつって、そうですね、が、まあ、久しぶりなんで、
はい、
そういえばアガリスクコントレックスなんてやってたなっていうのをちょっと思い出しつつ、
あのね、本公演のね期間とかね規模がちょっとね
最近大きくなってき
たからね、そう合間に単品をちょこちょこやってる暇がなくなってきたんですけど、
ね、ちょっとでもたまにはこれ脳みそをほぐして、
そうですね、
笑えるだけっていうちゃんとコントをやるのも大事なので、うん、
で次やるのがまあコントレックスでいろんな団体でやるんですけど、もうすでに面白そうなところから、
うん、
ここがっていうのがあったりとかするので、
ね、続報を結構王って感じの団体が
続報をお待ちいただければ、うん、
続報をお待ちいただければですね。
ちなみにアガリスクは排泄群像会議コメディ、うん、排便っていう、
排便内言のようだけど、はい、話すのはうんちの話っていう、
うんちの話というか、まあ、あれですね、排便を勤務中の、うん、排便を禁止するっていう謎の法律のルールができた、う
ん、ディストピアみたいな、
これ実際にあったあれなんですけど、給食センターでそういうところがあったらしくて、
ははは、
食中毒がたくさん出たと、
うん、
だからそれを防止するためにって言って、うん、その意味のわかんないルールが施行されて、それがすぐ取りやめになったっていうニュースがあって、こいつは面白いとで結局内言なんですよこれは、要するに、
そうなのか、
意味のわからないルールを押し付けられたところで、中の人たちがああだこうだ言い争うっていうことで言うと、あ、これはもうね内言なんですよ。
じゃあ内言はうんこの話なんだよ。
そうです、だからもう内言のちょっと、
まあ、海や家は漏らしそうになるしね。
そうですね、
うん、あれが後ろに変わったと思えば大体合ってます。
ある種内言のね、よりシンプルな形にした
芝居お骨だけにすると、そうです、ね、あ、こういうことだったのかと、でよりテーマに近くなったと。
だからもうそれを20分なり25分なりどうやって収めるんだろう
出演者もたくさん、
はい、アガリスクの新メンバーになった榎並裕樹も含めて、ちょっとみんなで一発ってやつをここらでやっとかないとなと思って。
なるほどなるほど、
そうですか、
はい、
それが11月22日火曜日の夜と23日水曜日なんですけど、祝日なんですよ、勤労感謝の日から
。ああ、そっか、11月ね。
なんで
昼夜
と3ステージ、
はい、
珍しく
やるのでプレミアム3ステージですよ、
はい、うん、新宿シアターミラクルにぜひ、はい、
お待ちしております。
ちょっと今特設ページがいろいろ工事中で、うん、コリッチ舞台芸術のところに、
うん、
新宿コントレックスボリューム15の情報があるんで、よかったらそれ覗いてみてください。
うん、ぜひよろしくお願いします。はい、そしてさらに次は来年の話かな。
来年の本公演ですかね。
うん、2017年は本公演第3回、23回公演か、
はい、
もうそんな
に数えるのは面倒くさくなってくる頃ですね。
そうまあまあ数字は積み重ねていきましょう、はい、時をかける稽古場
2.0、はい、
新バージョンの
これ 2.0 っていうところですよね。2017年版じゃねえぞという、ね、
うん、
2.0 っていう明確に
ちゃんとアップデートして、
そうですね、
もう書き換えて
マイナーチェンジじゃない変更が行われるはずなので、うん、
まあ、時をかける稽古場っていうことだけは変わらないんだけど、
ね、
稽古場で時をかける話なんだけど、
もうガラッとタイムマシンのシステムと台本が遅い劇団が
台本取りに行くぜみたいな
っていうところは変わらないけど、うん、それ以外はいろいろ変わると思います。
なるほどね。それが、東京は下北沢駅前劇場、は
い、駅前劇場で3月の22日何曜日だっけな、水曜日かな、うん、から、3月の28日火曜日まで、
はい、
1週間
でちょっと日を明けて、その後京都に、
京都公演がまたやります、はい、
開花っていうね、
いう、
うん、アートスペースというか、はい、一回ね俺らも内言で行った時に 芝居を見に行ったんだよね、
海外に。ゲートっていう短編集のイベント。
そう。すごく良かったので、そこを使ってみようと。
そうですね。なんか、シアターミラクルに近いんだよね。
そうだね。天井は低いんだけど、横にね、間口が広くて、空間としてはすごく広くて、結構やってることとかその思想とかも面白い劇場で、その
貸し館やってるところじゃなくて、そこで滞在して作ったりとか、そう、地方の人がそこに行って呼んで作ったりとか、
結構面白いことをたくさんやってるんですよね、は
い、ちょっとそこで、使わせてもらえるっていうことになり、
いやそこで解きかけできるのはなかなかね、ヨーロッパ企画を生んだ京都で、
時をかける傾向自体さ、我々はヨーロッパ局のサマータイムマシンブルースが好きで、
そうだね、それを超えようっていうさ、
自分たちもタイムマシンものをやるとしたら何かっていう発想で作ったやつなので、
それをまた京都でできる
っていうね。京都でできるっていうこと。ちなみにサマータイムマシンブルース2005の我々が一番 DVD で見てるあれも、東京公演の会場は下北沢駅前劇場ですから、
ね、なるほど、そっかそっか、
個人的なちょっとしたそういう胸熱とか
そうだね。解きかけ再演っていうので聞いて、結構お客さんの中からもおおみたいな声をいただいて嬉しいよね、俺ら的にも、はい、で今日たまたま解きかけの T シャツを着てきたら富坂も着てきてて、今同じ格好なんです。僕ら同じ T シャツ着て
る、並んでペアルックで喋ってるやつ
やべえんですよ本当に。なんでこの時にこのシャツ着ちゃうかなっていう感じなんですよ。
はい、それが4月の、はい、ちょっとね、4月の4日からスタートか5日からスタートがちょっとまだ決まってないんです
けど、
まね、
本決まりはしないけど、はい、4日から
4月の9日まで京都の開花でやってますので、はいはい、
そこまでですかね。
でもね、1週間ぐらいずつやるので、
そうどっちも長いので、はい、
ぜひぜひ、
うん、もう何回でも見てください。本当に解きかけはすごく好きな作品なんで、とりあえず今発表できるのはそんなところですかね。
たくさんあるので全部台本書くシリーズ、
そうだ、まあ新作、全部新作か
クランクとレクシーは まさに今絶賛執筆中でございます。
そうですね、はい、そんな感じで、で、来週は、もう日付もあれもよくわかんないですけど、熊谷由香のノーベースボールノーライフが来週の金曜日にまたやります。
もう撮ってるのかね、どうなんだろう、
撮ってるんじゃないのかな、わかんない。あ、でも大体俺が出てるので、で俺はまだ収録してないからまだ撮ってないかもしれない。
一、うん、人語りじゃなければ
多分ね、広島優勝の話するんじゃないかな。あ、っていうかペナントレースの予想をしたから始まる前に、まあ、でも来週の金曜日じゃまだ終わってないか。でもほぼ大方型がついてるからもう、その話とかするかもしれない。こんな感じですかね、
はい、
はい、じゃあ本日のメンバーは塩原と
富坂でした。
ありがとうございました。
は